ムタ太陽の社長業ネクスト。
ムタ太陽の社長業ネクスト。番組ナビゲーターの丹野悦子です。太陽さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回のテーマは、はい、新商品ではなく新収益を狙えです。
新商品新事業っていうのは、はい、結構あるじゃないですか。テーマ的に非常に重要なんですよね、はい、僕も常々セミナーの中で言ってるんですけれども、はい、あの新商品新事業をそれ自体がこう目的になってないかということなんですよね、うん、その新商品新事業をもう作ったりやったりすることが目的になっちゃうと、
なるほど、
そう、何でもいいからやっちゃえみたいな、うんそういう発想になっちゃってるんじゃないのと、
はい、
中にはね、うん、その全部が全部そうとは言わないんだけれども、その新商品新事業をやることが目的になってしまうと、これ失敗する確率が高くなってしまうと、うん、だからよく考えてスタートをしていただきたいんですよね、
はい、
まあ、あのうちの本の中でも出てましたけれども、あの多角化経営の中で、
はい、
長野県のアスク工業さん、ね、高橋壮さんは僕のスキー仲間ですけれども、400事業をこう構想して、うん、でその中で取り組んだのが200事業、うん、でその中で今残ってるのが10とか、うん、それぐらいの成功確率だと、
はい、
でまあまあそれちょい前の話なんですけどね、うん、で総さんが、社長になってからまた加えたりとか、先代の頃始めたのでそのぐらいっていうふうに言ってましたけれども、うんうん、はい、それほどまあ成功確率が低いということで、だからこう結構ね考えてスタートしていただきたいというのがまあ今回のテーマなんですけれども、うん、
はい、
前の番組で、こういうのがあったんですよ。そのマトリックスっていうか、それをこう作ってこう4分割で考えるっていうようなテーマがあったんですね、
はい、
あれえっちゃんか、えっちゃんと確かやったと思う。
はい
覚えてねえな、
キョトン顔
覚えてねえな、はてなが頭の上に浮かんで
とりあえず返事だけしてみましたけど、う
ん、ほら、あの今いるお客様に今ある商品を売るっていう、こう細分化していくっていう、はい、ありましたね、
市場とお客様で、
そうそうそうそう、
マトリックスですね、
よく覚えてるね、
ありがとうございます
よく覚えてるね。で今いるお客様にこう違う商品を売っていくっていうのは、これまた一つですよね、うん、
はい、
でこれはだから新商品を作って売っていかなきゃいけないと、
うんうん
うん、で3つ目が新しいお客様に今の商品を売っていくと、
はい、
だからこれ新しいお客様だから新規開拓をしていくということですね、
うん、そうですね。
で4つ目が、最後が新しいお客様に新しい商品を売ると、
うん、全部新しい、
そうだからこれ完全な新事業みたいな感じでね、
はい、
だから飛び地みたいな話を前してたと思うんですよね。
しました、
うん、で他にもあると思うんですよ。プラス今のお客様に、
はい、
なんていうんですかね、既存の商品ではなくて昔売れた商品を売るとか、
うんうんうん、
再び、
なるほど。
でもう一個が新しいお客様に昔売れた商品を売っていくなんてのもありかなと言うんですよね。最近レトロとか、
はい、
かつてヒットしたものがもう一回売れるとか、
あ、なるほど、
うちだってありますよね。昔をもう一回見直してみるっていうこと結構やるじゃないですか、うん、
はい、
で昔売れたものってやはり理由があるからまた売れる確率が高いんですよね。
うん、
そういったことをまあ考えるのも一つかなと。長くやってるとやっぱり埋もれてっちゃった商品ってあると思うんですよね、
はい、
そういったものをもう一回掘り起こしてきて考えてみるみたいな、
うんうんうん、
でその時の鉄則もやっぱりあるんですよ。僕のこれ持論なんだけど、できれば手を加えないと、
うんうん、そのまま
そのまま、
はい、
っていうのは改善ではなくて解約になってしまう場合があるから、昔売れたものをできればもう一回手を加えないで売ってみると。
あ、なるほど。
でそれでたあのズドンとやっちゃダメなんですよね。ちょっとテストをしてみて、うん、ブレイクしたらそれでこうね本格的にやっていけばいいと、
はい、
市場調査をしてみて、
はい、
でそれで市場調査して売れなかったら初めてそこで ちょっとマイナーチェンジをして売ってみるとか、そう、そういうようなことをやってみるっていうのがいいんじゃないのかなというふうに思うんですよ。でそれが売れたのであれば、そこからね、新しいお客様にもこう、その昔売れたものを売っていくみたいな、だからいろんなものが出てきてるのかなというふうに思いますね。あと新事業の視点として、この間ね、僕ね、佐藤塾、実は佐藤塾行ったの初めてなんですけど、
はい、静岡でやってるあれです
ね。そうですね、はい、あの佐藤はじめ先生の長期経営計画の、
はい、3泊ぐらいで、
そう、
長く
最初
1日中、
この間1日前に行ってたでしょ。
はい、私たちも
インタビュー、
インタビューしに行きました、うん、はい、
はじめ先生空いてる時に、
はじめ先生空いてる時ですね。
うーん、僕ね12時に行って、で後ろでずっと見てたんですけど、はい、でほら参加者の人が事前に質問したのを、うん、佐久間さんが読み上げて、うん、でそれに対してはじめ先生が答えると。
へー、あ、そんなのやってたんですか、
うん、
質疑
応答。そう、最後の1時間がそういうやつ で、はい、でその中でね、佐藤はじめ先生が新事業を始めるとしたらどんなものを最初にやりますかっていう質問があったんですよ。
はい、
で初め先生、あ、何答えるんだろうと思ったら、うん、あの親和性があることっていうふうに言ってましたね、うんうん、だから総合化的な考え方なんだなっていうふうに思ったんですよ、うん、
はい、
前にも話したと思うんですけど、こう想像しやすい例で言うと、住宅メーカーが家を建てただけじゃ住めないじゃないですか、
はい、
だからその周辺の新事業を始めていくと、
うんうん、
例えば家具とか内装とか、うん、それから庭があったら植木も必要だしとか、うんうん、ね、うちのお客さんでも実際そういうふうにやられてる方いらっしゃったりとか、はいはい、そういったものを加えていくことによってこう総合化をしていくっていうのが一つだと思うんですよね、うんうん、でも無多式に言うと弱点を補う、まずね、第一に加えるものは弱点を補うもの、
うん、弱点、
弱点、
はい、
例えばどんなものがあるかっていうと、閑散期と繁忙期が山と谷ぐらいあるって言ったら、閑散期を補うような新事業を加えていったりとか、
夏場に売れるような商品しか扱っていなかったら、
そうそう、
冬場に売れるものも考える、
はい、そうなんですよ。あとはどんなものがあるかっていうと、例えばほら東北の方は建設系とかは、うん、あの雪が降ったら仕事ができないとか、雨が降ったら仕事ができないとか、うん、そういったものはだからそういうのに左右されないものを加えたりとか、あとは資金の回収サイトですね。長い会社は、回収が長い会社は回収が短いようなものを加えていったりとか、
うんうんうん、はい、
であとはそもそも論として受注の会社は見込みにチャレンジしたりとか、うん、見込みの会社はギャンブル的要素が高いので、安定性のある事業を加えていくとか、はい、そういう考え方ですね、
はい、
あとはあのエリアの弱点とかもあるんですよね。
エリアの弱点、
そう、
はい、
例えばその、ね、最近あの下呂温泉に発表会の基調講演で行くことあるんですけれども、はい、下呂温泉っていうのはお客様がいるからやっぱり僕もこうアンテナに引っかかるんだけど、ちょっと台風が来るとやはり川の増水とか土砂崩れで、うんうん、あの交通網が寸断されちゃうんですよ。そうするとそもそもお客様がたどり着けないとか、
そうですね、
したら何日間も売り上げがゼロになっちゃうわけじゃないですか、うん、だからそういった会社はそのエリアのこう近い大都市圏、例えば名古屋とかで、うん、あの何か新しい事業を加えたりとか、
うん、あ、なるほど、
あといろんなものがあるんですよ。あと特定の年齢しか相手にしてないとか、
うんうん、
それっていうのはほら、あのうちのお客様でも写真スタジオやってる会社ありますけれども、このコロナ禍で、出生率が激減してるから、
うん、
あの七五三が全然売り上げが立たなくなっちゃうとか、
なるほど、
うん、だから対象年齢を広げていく考えとか、
うん、
そういったものをやらなきゃいけなかったりとか、まあ、弱点ってね結構考えるといろいろあるんですよね。
そうですね、うん、男性用と女性用とかもあります
よね。あ、それもありましたね。
うん、
それだけで人口の半分しか相手にしてないとかね、
うんうんうん、
なっちゃうんで、だからもったいないですよね、
はい、
であとは用途をずらしていくとか、
ずらしていく、はい、
はい、なんか使い方ですよね。僕がよくほら言ってんのが分かりやすく、スキーのストックのシナノさんなんかはウォーキングポールとか、
はい、
トレッキングポールとか、うんうん、杖とかで、それだけじゃなくてそのアルミの中空パイプを加工する技術を使って違う分野に進出していくと、うん、そういうようなことをやられたりとかで、だからカチッとね、それがで売り上げがさっきもテストしてハマったところで横展開していくんですよ、うん、でそういうようなことをやっていくんですよね。でさっきね、あの新商品新事業っていうのが失敗して当たり前みたいなことを言いましたけど、でもねそれを成功させるこう2つのポイントがあるんですよ、
はい、
成功率を高める
2つのポイント、はい、
社内にこうその新事業とかをやるのに対してそれをやったことがある人、
あ、はい、
前の職場がそれでしたとか、うんうん、経験したことがある人がいるっていうのが一つ、うん、で、あともう一個は社内にやりたい人がいるってことですね。
なるほど。
だからやらされ仕事ではなくてスタートからモチベーションが高いから、うん、もう全然確率が変わってくるんですよ、うんうん、そういったものも出てくると。だから社長一人でも考えてもアイデアって出てこないんで、あの社員がやりたいものを聞くとか、
あ、なるほど、
うん、そういったものも非常に重要なのかなって思うんですよね、
はい、
頭をいくつも加えていくことですね、うんうんうん、巻き込んでいくっていうことが大切かなというふうに思います。だから今回はですね、新商品新事業、まあ、テーマなんですけれども、何でもいいからまずやって失敗したらやめりゃいいじゃんって思いがちなんだけれども、うん、それではダメだよと、
はい、
いうところをね、まずあの取っかかりですね、深く考えてスタートしていただけたらというのが今回のテーマでした。
後継ぎ社長としてのプレッシャーがいつも半端じゃない。経営もしっかり学びたいけど時間もない。
そんな社長のための音声教材がありますよ。社長業指導の元祖、無駄学の後継者無駄太陽が経営の極意を1話15分で解説。忙しい社長にぴったりですね。
よし、聞いてみるか。
無駄太陽の後継社長の実践経営学は jmca.jp jmca.jp で好評発売中。
無駄太陽の社長業ネクストは全国の中小企業の経営実務、セミナー、書籍、映像や音声教材、コンサルティングで支援する日本経営合理化協会がお送りしました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。番組で取り上げてほしいテーマや質問など、どんなことでも番組ホームページで受け付けております。どんどんお寄せください。また、無駄太陽公式サイトでは、無駄太陽の最新活動情報、その他社長の一問一答など随時更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。